ブユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深月ユリアです。本日もとっても素晴らしいゲストの方がいらっしゃっております。株式会社メディアラボの代表取締役で日本中小企業経営審議会の運営員でもいらっしゃいます長島睦美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日当番組には初めてのご出演になりますが、はい、簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。株式会社メディアラボと今企業向けとあと中小企業向けのシステム開発会社をやっておりまして、はい、それと合わせまして今その日本中小企業経営審議会という形でその日本を元気にしていこうという中小企業の団体 の、うん、運営委員をやらせていただいております、はい、長島睦美と申します。よろしくお願いします。
はい、素晴らしいですね。日本を元気にですね、
はい、
日本の未来を考え学び行動するということがキャッチフレーズなんですね。
そうなんです、
はい、この日本中小企業経営審議会はどういったご活動をなさってらっしゃるんですか。
はい、全国のですね、中小企業が集まってその日本元気にしようという活動をやってるんですけども、大きく、まあ、2つのことをやってまして、はい、まあ、1つはですね、まあ、地方自治体だったりとか国に対してその中小企業がどのようにすれば本当にこう日本にこう社会貢献をしていくようなことができるのかということにこう関わっていくような、
はい、
まあ、政策ですとか、まあ、そういった部分のところについて、はい、まあ、皆さんのアンケートだったりとか声を集めてですね、
はい、
議員の方だったり地方自治体だったり国に対してお話をさせていただいて声を上げさせていただくということをやらせていただいているのが一つありまして、
は
い、
なるほど、
はい、そのことはですね、ヤマトプロジェクト、
はい、ヤマトプロジェクト、
はい、プロジェクトをやって、は
い、いいですね、日本らしい名前ですね。
そうなんです。でヤマトプロジェクトというのが、まあ、大きく4つの柱でやってるんですけども、はい、1つはまあ農業ですね、
はい、
でこれは実は、もう栃木県の塩谷町とかにこう中小企業の私たちのメンバーが行って実際にお米作りをさせていただくみたいなことをやらせていただいているところがやっていたり、あとはまあ文化活動という形で和太鼓の演奏、
和太鼓の演奏素敵
させていただいたりとか、あとは教育という形でなかなかやっぱり大人になってから勉強をし続けるということをされない方も多いので、本当に、まあ、東大の先生だったりとか、まあ、いろんな方に来ていただいて今の日本の現状だったりとかそういうことを学ぶっていうようなことをやらせていただいてます。
は
い、であ
と
経済ということで、はい、まあ、私たちやっぱり企業なので、うん、やっぱり収益を上げていきながらこう社会を良くしていくってことをやるのが役割だと思っているので、はい、まあ、その4分野に対してできることをこう実際に学んで、はい、まあ、そして一緒に考えて行動を実際に移していこうっていうような活動をやっているという感じです。
素晴らしいです。ヤマトプロジェクトはいつぐらいに立ち上げられたんですか。
ヤマトプロジェクト自体はですね、はい、3年前に立ち上げました。
はい、
で、まあ、当時はもう一番最初は、まあ、農業がスタートだったんですけども、栃木県の塩谷町に杉山農園さんという、
はい、
まあ、方が、まあ、いらっしゃいまして、そちらとタイアップをさせていただくような形で、実際に中小企業の、まあ、私の会社の社員も週2回ぐらい今農業で行ってるんですけども、はい、半農半 X っていう、まあ、最近結構、まあ、国の方でも言われてるんですが、うん、まあ、半分農業をしながら半分こう会社で、まあ、働くっていうような働き方っていうことをしていこうということで、はい、やってってるっていう感じなんですね。
なるほど。そのプレジャーマトプロジェクトを立ち上げたきっかけは何ですか。今社会の問題意識を持たれたんでしょうか。
そうですね、やっぱりそのコロナだったりとか、はい、まあ、社会情勢の中でやっぱりこう経済成長率が低いところの中で、はい、まあ、それがなんでこうどういう原因で起きていて、まあ、これから本当にこう良くしていくのにはどうしていけばいいのかっていうようなことの課題がとか考え方があった時に、やっぱりその専門家の方にお話を伺うのがいいということで、まあ、本当にいろんな先生方だったりとかにこう来ていただいてお話を伺っている中で、あ、本当にこう、まあ、例えば農業だったら食料自給率の問題だったりとか、まあ、そういった本当に社会的課題がたくさんあって、
はい、
この課題ってやっぱ一つのことだとなかなか例えば農業分野だけで解決しようと思っても実際には解決できなくて、うん、まあ、先ほどお話しした4分野のところでなんか一緒になって ってこう循環していく中で解決していくものかなというところに思い至りまして、
はい、
まあ、そういう部分で、まあ、こういう活動をやっていこうということで、あのやり始めたっていうのがきっかけですね。
素晴らしいですね。でも確かに一つの分野だけじゃなかなか解決しない、
はい、
それを農業の食料自給率を普及させようと思っても政府の補助金が足りなかったりとか、
ね、
政府が米に対しても減反政策をずっとやってきていたりするって現状がありますので、
はいはい、
こう政治家ともタイアップしなきゃいけないでしょうし、はい、その食料自給率の問題をひどく、まあ国にも国民に波及しなきゃいけない。でなきゃ理解を得られないということですもんね。
そうですね。
はい、
でなんかこう中小企業だからできることがあるなと思ってまして、はい、まあ、中小企業ってある意味で言うと、まあ、今日本の 99.7% 中小企業と言われてて、
うん、そうなんですね。
そうです、はい、で中小企業の中で7割ぐらいの人が、まあ、国民で、まあ、あの、はい、要は働いている人の中では働いているという形なので、はい、消費者でもありますし、まあ、そして、まあ、ある意味こう流通だったりとか販売することのプロでもあるので、うん、で農業の課題ってやっぱり一つはあの、まあ、例えばいいものを作ってたとしてもなかなかこう販売がうまくいかなかったりとかっていうところにあったりすると思うの で、
う
んうん、
そうです
ね、はい、であともう一つはもう本当に人手がいないっていうところがあって、
はい、
まあ、そういう部分で、まあ、私たちが一つは労働力として入らせていただくっていうこともあるんですけど、まあ、中小企業ってやっぱりそこのところを流通していくっていうことのプロフェッショナルでもあるので、実際にあの私たちも、まあ、いろんな方にこのお米を食べていただいたりだとか、
はい、
実際に高い値段で買っていただくっていうことをすることで、うん、あのそのお金をですね、まあ、きちんとその農家の方にお支払いさせていただいて、やっぱ農業というのが本当に一つの職業、まあ、すごくこう、はい、とても大切なものだと思うので、うん、そしてしっかりとこう成り立っていくような状況を作っていくってことが大切かなというふうに思っていて。
そうですよね。先日政治家の石破茂さんにまさしくこの問題に関して食料自給率とかインタビューしたんですけど、
はい、
石破さん曰くなんとか日本の農業をですね、特に米などを海外に輸出できる方法はないかなと思いましたね、
はい、
例えば炊飯器と一緒に海外輸出するとか、
はい、
日本の人口ってどんどん減っていくので、
はい、
なので食料自給率を増やすために米をの農業での生産を増やすってことは現状のままでは難しいから、
はいはい、
うん、
そうですね。やっぱりその海外に出していくってこともそうなんですけど、はい、まあ、ある意味その今日本国内でもあの、まあ、やっぱり自給率の低さって本当にすごい大きい課題だと思っていて、
う
ん、
でね、
で僕ら主食はお米ですから、
はい、
まあ、それってもう本当に、まあ、古事記とかそういうところに出てきて、本当にもう有史以来それを食べ続けてきてるっていうところだと思うので、うん、
そうですよね。
なんかそういう部分も含めて、まあ、まずはやっぱりしっかりと、まあ、これから世界的にはやっぱりこう食料なんだったりとかって話も出てきているところの中で、やっぱ日本のところでまずこの自給率を上げていくってことがやっぱすごい大事だというふうに思いますね、
はい、
まあ、そういう意味でもそういうことの活動が必要だと思いますし、特にその中小企業という側面で実際にあの今回は栃木県なんかに伺うと、
はい、
あの今あのその栃木県の塩谷町というところとも実は、うん、あの地域包括協定とも結ばせていただいていて、うん、あの一緒にこういろんな活動をさせていただくみたいな話をさせていただいてるんですけど、
はい、
あの実際の関係人口がそれには農業を含めたり実際に、まあ、そこに住んでなくても訪問させていただくというプロセスの中で、
はい、
まあ、いろんなですね、あのところで、まあ、あの一緒になって町おこしをやっていくということもできるので、まあ、そういう意味では農家の方もいいですし、まあ、実際にあの地方自治体もいいですし、うん、まあ、私たちも安心で安全な無農薬の米を食べさせていただいて、うん、で健康になって、でまたそのことでこう社会貢献していけるということの循環があると思うので、
はい、
そういう部分をなんかしっかりやっていけたらいいなというふうに思っています。
なるほど、素晴らしいですね。
はい、
実際にこう3年前にマートプロジェクトを立ち上げられてから、周りからどんな印象を受けました？何か躍進した部分とか、
はい、
このこういう部分はこうもっとこうした方がいいって感じた部分はございます？
あるんですね。最初は、
はい、
あのまあ、やはりそのコロナ時期だったということもあって、
うんうん、
まあ、先ほどもお話ししたように、まあ、4分野でやってますので、
はい、
例えば和太鼓を叩くなんていうふうになると、はい、まあ、実際にあの今大和プロジェクト公演という形で、まあ、いろんなところで公演活動をさせていただくんですね。でやっぱりこう密になったりだとか、うん、まあ、いろんなお話のある中で、
うん、
あの少しこう否定的な意見があったりすることもあったりとか、
うんうん、
あと例えばその、まあ、コロナに対しても、まあ、ある意味で言うとそのワクチンを打つことに対して まあ、実際にその科学的根拠があるのかとかってことについても調べて、まあ、それをですね、まあ、あの公式 LINE なんかで流させていただいたりとかの中で、
はい、
ある種そのハレーションが起きてですね、
まあ、ワクチン問題そうです
よね、そうですね、言われたりということもありまして、まあそれは最初はすごく、はい、ある意味風当たりが強い部分もあったんですけど、まあ、そのやっぱり立ち上がって何かやっていくっていう時にやっぱそういうことが起こることだと思いますし、うん、で今になってみると、まあ、実際にこう皆さんも今の状況の中で、まあ、それこそやっぱり人と人とが触れ合うことの大事さだったりとか、うん、まあ、実際にそのコロナだったりワクチンはいやただの風邪なんじゃないのっていうことに対してなんか疑問を持たれる方なんかもやっぱり増えてきているところの中で、まあ、かなり声が届きやすくなってますし、うん、まあ、3年間やっぱそれを言い続けている、同じことをやり続けているってことの信頼感というのがやっぱり皆さんの中でも感じていただけているのかなというところで、最近も本当に応援してくださる方も増えていて、
そうですよね、はい、
ありがたいなと。
やっぱりこう政治不信が強まっていて、メディア不信も強まっていて、うん、まあ、その実は社会としてはあまり健全じゃないかもしれないですけど、ただまあプラス面を言えば、今までこう日本人あまりにも政治とかメディアの言うことを信用しすぎてしまった部分がありますよね。日本のメディアってやっぱジャーナリズムっていう部分が廃れてしまっていて、どこのメディアも同じような意見しか出さない、どこのメディアも視聴率しか重視しなくって、都合の悪いこと
は
一切出してこないので、うん、
そうですね、まあ、実際にその、まあ、要はテレビだったりとか、まあ、そういった、まあ、本当に日本人ってテレビたくさん見ると思うんですけど、はい、うん、まあ、そこで流れてる情報ってやっぱりかなりバイアスかかっていますし、やっぱり裏側にはやっぱりスポンサーの方がいて、
いますよ、そうですね、
はい、そういうところの中でやっぱ都合のいい情報が流れてくるというところがあって、
はい、
ただ国民性としてもやっぱりそれも信じやすかったりとか、うん、まあ、私たちのその、うん、やっぱりこう戦後の歴史の認識だったりとかっていう部分のところも、僕もそうなんですけど、学校できちんと戦中戦後のその日本の状況だったり、どんな思いでそのことが起こったのかとかって、うん、しこう学ばないじゃないですか、はい、でそのことの中でなんかこう、まあ、志だったりとか、なんか思いを持って実際に活動していくっていう風な教育形態にやっぱりどうしてもないところがあるのかなというふうに思っていて、なんかそこら辺もやっぱりすごい大きな課題だなと思ってるんですよね。で、まず子供になんか何か教えていくのにも、まあ少し前の私がそうであったように、何か自分のものをちゃんと勉強してなければできない部分があるので、やっぱり本当に今大事なことって一時情報だったり、本当にそのことを憂いて思い持って話をされている方からきちんと話を聞いて、でそれもただなんか鵜呑みにするわけじゃなくって、なんか自分で情報を集めて自分の中でやっぱりしっかりと熟成させていくことがすごい大事だなと思うので、はい、まあ、そういうことをなんか大人がしっかりやっていく中で、きちんと子どもに伝えるべきことを伝えていくっていうことをやっていくことの中からしか、まあ、逆に言うとその、うん、マスコミの情報に対しての依存だったりとか、まあ、何でも検索しちゃうような形だったりとかってことからの脱却はできないのかなと思ってるので、
そうですよね、
はい、まあ、そういうことをやってきたらいいなとも思ってますね、
はい、先ほどおっしゃっていた大和プロジェクトの一つの柱は教育とのことですが、はい、その教育に関しては今おっしゃったこう自分で自ら調べること、
はい、
まあ、疑問を持つことも必要だと思うんですが、
はい、
特に今日本の教育に他に関して問題点ってございます？
一番は本当にやっぱり学校教育って問題だなというふうに思っています。まあ、私自身も本当にそうなんですけど、やっぱり歴史ということの中で、まあ、私たちの国ってやっぱり後期でいうと2600年以上続いている国なんですけど、はい、うん、多分世界で一番古い国であることを知らない方も多いですし、逆に言うとその戦中戦後、まあ、例えば思いを持っている方がどういうことをやってきたのかだったりとか、
うんうん、
まあ、逆に言うとその、まあ、ある意味敗戦国ですから、うん、まあ、勝ったその国がどういう施策を日本にやったのかということについてをしっかりとなんか教えていくということはすごく大事だなと思うんですよね。でなんか今どちらかというと、まあ、そのことを全く知らないか、逆に言うとこうそれが悪い悪いっていうふうになって、ね、しまうところを聞くことはやっぱり多いんですけど、まあ、ある意味で言うとこれからの本当に日本をどうしていくか、今までのこう先人の方々の思いをどう受け継いでいくかということの方がはるかに大切なことなのかなというふうに思います
。おっしゃった通り、まあ、そのことを全く知らないか、知ってる人はちょっと変な病んだ方向に行っちゃってるんです。戦後レジームからの脱却とか言って、ね、戦時中は良かったとかっていう、 それはでも戦時中本当日本ではなくって、はい、明治以降にこう儒教の文化が、ね、変な文化がどんどん日本に来てしまって、はい、家父長制だの男尊女卑だのもうどんどん文化に強くしだの、でもそれって儒教の思想ですから、ね、江戸時代もまた違っていましたし、 それが明治以降日本が本来の日本ではないですけど、それが本来日本というふうにネトウヨさんたちは間違って解釈しちゃってるので、困ったことに、
そうですね、
そこじゃないんですよね。
あのなんかスタンフォード大学の風波研究所というところに石俊夫先生という方がいらっしゃって、はい、まあ、来ていただいて、はい、いろいろ講演なんかもしていただいたんですけど、やっぱり同じようなことをおっしゃっていて、はい、まあ、なんかこうその戦後の教育が悪かったんだとか、そんな話ではなくって、
じゃないですね、
はい、今この日本人が本当にこう立ち上がっていくということをやっぱりしっかりしていかないと、この国滅びると、
ちょっとミクロにしすぎちゃってるんですよね、はい、今の、まあ、右寄りの間違った右寄りの方って、戦時中と戦後の二者択一で比べてしまってるか、うん、そのすごい歴史、長い歴史軸を見て非常に短期間にしか焦点を当ててない気がしますよね。
そうですね、うん、そういう意味でいうと、もっと本当にこう脈々と続いてるものをなんか受け継いでいくっていうことの中と、はい、まあ、やっぱり時代はそして変わっていってるわけですから、
はい、
今あの、まあ、僕らは IT 業界だということもあるんでそうなんですけど、まあ、AI だったりとか、それがいい悪いの話ではなくて、やっぱ時代の変化の中でそのこともきちんと、うん、あの活用していきながら、うん、なんかやっぱり思いだったりとか、その魂だったりとか志っていう、もともと日本に根付いてきた、まあ、その思想だったりとか、まあ、考え方っていうところをなんかしっかりとその融合させていって後世に残していくってことがなんか本当に大事なんじゃないかなというふうに。
そうですよね。そして先ほどおっしゃっていた4本の柱、教育と文化、
はい、
文化と、あと食料自給率と、
はい、
あと経済復興ですよね、はいはい、この文化に関してはどういったことをされていたんですか。そう、和太鼓を叩いたりとか、はい、まあ、日本の伝統文化をもっと広く人々にどんなに素晴らしいものだっていうことを伝達していくって形ですかね。
はい、そうですね、あの、まあ和太鼓の演奏っていうのは実は私もさせていただいてるんですけど、は
い、おーすごい、
あの、まあ、中小企業の本当に経営者、はい、経営幹部、そしてまあ社員がこう集まって、
はい、
こう日本元気にしようっていう思いで、
はい、
なんか和太鼓一台一台叩いていくってことをやってるんですよ、
うん、
でこれはもうなんか本当に私もやってて思うんですけど、太鼓って叩いてドーンって音が鳴ると、
うん、
こう日本人はやっぱりそれ魂にやっぱ響くなっていうのはすごい感じてて、うん、やっぱお祭りに行くとみんななんかこう楽しくなるのと一緒で、なんかそのことってすごい大切だと思うんですよ。なんかこう感覚的にはなんかこう日本人のこう魂が何て言うんですかね、もうずっと続いてるものがなんか呼び起こされるみたいな感じだと思うんですけど、でなんかそういうことの中で、まあ、しっかりとこう叩いていきながら、今もうちょうど4年目にこのチームが作られてからなるんですけど、まあ、実際に、まあ、最初はあの小学校で講演させていただいて、でそこからまた奉納内講っていう形で、まあ、神田明神さんだったりとか彦山神宮とかっていうところ、まあのさんっていう、まあ、
はい、
福岡の神宮でやらせていただいたり、来年はちょっとあの出雲大社で、
おお、はい、すごい、奉
納内講させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな形でですね、まあ、実際にこう太鼓を叩かせていただく中で、はい、なんかこうやっぱり思いが届いていくこと、
うん、
なんか みんなの心の中に日本元気にしようっていう、うん、気持ちが芽生えてくることがすごく大事だと思うので、うん、まあ、そんなことをやってます。で、一つは、まあ、私たちあのプロではないので、
うん、
まあ、もちろんその上手になっていくってこともすごい大事なんですけど、まあ、それ以上になんかこう中小企業でも、うん、なんか仕事だけをこうやって毎日が終わるんじゃなくって、うん、ある意味その太鼓を叩いたりだとか、逆にその農業に行ったりだとか、まあ、あとなんかこう一緒にこう山登りをしたりだとか、うん、まあ、そういうことの中で人生をしっかり楽しみながら、なんか仕事と社会貢献だったりとか学ぶことっていうのをなんか一緒になってこうやっていくっていう働き方っていうことに変わっていくと、
はい、
なんか今こう働くのが嫌な人ってやっぱりすごい
多いですね。
働くことって本当は人の役に立つすごい面白いことだと思うので、うん、なんかそういうことができるんだっていうことを、うん、なんかあの子供たちも含めてなんか皆さんにこうお伝えしていきたいっていうのがやっぱり一番思いの中にはあるので、まあ、そんな中思いで叩かせていただいて、
素晴らしいですね。すごく大切なことですよね。コロナ禍において日本文化ってどんどん廃れていっていくような傾向もございますし、例えば、はい、まあ、今年とか去年もそうですけど、花火大会とか盆踊り大会がなくなってしまったりとか、はい、イベントがオンラインになったりとか、
はい、
そう寂しいなって思いますね。
そうですね、
うん、もう花火大会なくなって今一部のレストランでデジタルの花火を見ながら楽しもうっていうような企画があるようですけど、
ちょっと
時間、そんなの見ても、違うなって思いますね。
はい。やっぱりデジタルの文化がやっぱりすごいある中で、でもやっぱりその人間とか五感の情報があって、やっぱりこう感じるものがやっぱりすごい多いわけですから。
人間も動物ですから、そもそも人間が動物ってことを忘れてはいけないと思いますし。
その中で何か本当に得られるもの、なんかそのそれこそ今おっしゃった動物としての感性みたいな部分を、はい、なんかしっかりとなんかこうやっていくことがなんか本当には人間らしい生き方だと思うので、はい、
そうですね、
なんかそういうのがこうしっかりと根付いていけばいいと思いますし、
はい、
なんか僕らはやっぱりその、学んだりとか そしてまあなんかこう話し合うってこともすごい大事だと思うんですけど、うん、実際にやっぱ行動していくってことはやっぱすごい本当に大事だと思っていて、はい、まあ対抗、そんななんかすごいことじゃないんじゃないかって言われるかもしれないですけど、仕事しながら毎月毎月人が集まって、実際にそれが3年間続いて、
素晴らしい、
そのことで思い届けてやっていくっていうことが、やれていくことっていうことは、なんか小さいことから始まったことが、どんどんどんどんつながっていって、まあ、先ほどお話ししたような、出雲大社で演奏させていただいたりとかっていうことにつながっていって、まあ、これからまた本当に今海外にも呼んでいただいたりとかってこともあるので、はい、まあ、そういう部分で世界中にそのある意味こう文化を輸出していくっていうことができたらいいと思っているので、
はい、素晴らしいですね、はい、意外と日本に住んでいる外国人の方の方が、まあ、純日本人よりも日本文化をめでいたりとか詳しかったりするので
、
そうですね、そう寂しいことですよ。
そうですね、で、
結構アメリカ人はそうでもないかもしれない、ヨーロッパ人とか自分の国の伝統文化に関してはもっと関心が高いですし、
そうですよね、
うん、
いやなんか日本人はやっぱりあれじゃないですか、海外に行くと日本のこと喋れないって。
そうですよね、言われますよね。
いやそれじゃ本当ダメだと
思うんですよね。恥ずかしいですよね。
やっぱりなんかその私自身もそうですけど、やっぱり日本のことを知って自分がなんか日本人なんだっていうことを知ることでしか、なんかやっぱり本当に人のためにとか、
はい、
なんか自分の人生も含めて、まあ、人たちと一緒に幸せになっていくってことってできないと思うんで、
うん
うん、なんかやっぱりそのことをこうみんなが知っていただいて、なんかこの国の歴史だったりとか、そのどんな思いでこう国が成り立ってきたのかとか、うん、そんなことがなんか一人一人が話せる世の中になったら、すごいなんかいいじゃないですか。
そうですよね。うん、そういう機能もっとオープンにできるような風潮になればいいですよね。
そうですね。結
構まあ、これも現在の日本の特徴かと思いますけど、そういう真面目な話とか社会問題の話を気楽に話せないっていう、うん、それをそういう話題とか特に政治的な話題とかを出したらなんか変な人に見られちゃうという風潮があって、
はい、
そう、
そうですね、
でもヨーロッパのことを普通に出すんで普通に話しちゃうんですよね、はい、普通にお茶しながらとかどっか遊ぶたついに普通に話すんですよね。ちょっと不思議な、国ですね。
そうですね。いやだからやっぱ面白いのはテレビが言ったことを信じちゃう。
確かに、
うん、でも逆に本当に信頼できて周りにいる人たちの言ってることはなんかこう片方の耳にしてしか聞けなくて、
そうですね、
テレビが言ってることが絶対みたいになっちゃうのって、うん、普通の感覚だとやっぱりおかしいですよね。
おかしいですね、うん、
それよりもなんか あこの人って本当に信頼できるなとか、うん、なんかこう一緒にこうやってきて、あ、俺こいつと一緒にやるんだっていうふうに決めた人と一緒に本当のコミュニケーションをして、
うん、
なんかその、なんていうんですかね、志とか思いが一緒だったら、
うん、
まあ、ちっちゃな対立って、正直そんな大した話じゃないじゃないですか。
そうですね。う
ん、それってなんかお互いに情報交換しながら、うん、なんかじゃあその、本当に僕たちが作りたいゴールに向かうんだったら、どうやってその道を歩んでいくんだってことの話し合いになっていくっていうことが、うん、なんか本当には大切なことだなと思うので、うん、なんかやっぱり取り戻したいのは、コロナだから、なんかこう人と会わないとか、なんか、デジタルの時代だから家で仕事できるとかってことじゃなくって、なんか本当に人と人との触れ合いの中でなんか学んでいくとか感じていくとか、なんか一緒に作り上げていくみたいなことをやっていくことがなんかすごくこれからの時代大切だと思いますし、
そうですね、
そうですね、
やっぱりそういうことは人間が社会的動物である以上必要なことですし、まあ、ただコロナ禍においてメリットもあったとは思うんです。それはブラック企業が学んだことと っぱり、ね、朝礼の2時間前に出勤して、仕事をさせて、さらに残業もさせてっていう、あるいは会社にいて、もう全く仕事がない人もいたし、まがいなし聞いても、今まで会社にいて8時間勤務して、全くぼーっとしてるだけの人が、今オンラインになって、テレワークになってから、1時間の仕事ですんで、ラッキーって言ってる人も中にはいらっしゃいます。なので、メリットとデメリットと、双方あるんでしょうね。それが時代の変化に適応しつつ、だけど、まあ、人間らしい、素晴らしい、感動とか共感とか、みんな何か一緒にやるっていう素晴らしいことですので、それを大事にしつつ、していきたいですよね。
そうですね。こんなの、中小企業経営審議会の方の、あの基調講演という形で、はい、養老孟司先生来ていただいてお話を伺ったんですけど、はい、まあ、その中でその必然性っていうことのお話をされていて、まあ、会社の中でこう会社行きたくない人だったりとか、はい、ある意味で言うとこうちょっと苦しくなって、まあ、亡くなってしまう方だったりとか、まあ、やっぱり日本本当に自殺大国なので、なんかそういう部分のところのことをやっていくときに、やっぱりこう必要とされてるっていうことについての意識って本当に大切だというふうに思ってて、でそういう意味で言うと、まあ、中小企業って本当に僕はいいなと思ってるのは、コミュニティがちっちゃいじゃないですか。で大企業って本当にこう、僕も昔いたことあるんですけど、あの機能が分化されてて、でやることって決まってて、でその中でできる人が優秀なわけですけど、中小企業ってやっぱりもう数人数がちっちゃいんで、その中であの大きいことをやっぱりやろうと思ったら、みんなが協力しないとできないわけですよね。
そうですよね。
必要な人なんていなくって、だからやっぱりそのもちろん思いがあるかないかっていうことの中で分けられていくことはあると思うんですけど、はい、まあ、そういう、こう小さなコミュニティっていうことがの中でなんかこう必要性っていうことがなんかしっかりとなってあって、でなんかこう思いを持ってその仕事をしていく、このなんかこう社会を良くしていくんだとか、日本を元気にしていくんだとか、まあ、周りの人をなんかこう楽しくなってもらいたいでもいいと思うんですけど、
はい、
そういう風になってなんか誰かのために動き始めてつまらないことなんて絶対ないですから、なんかそんなようなことがなんかこう日本中で起こしていくってことがなんか僕たちがやってることの一つの、あの目指してるゴールですし、なんかそういう中小企業が増えていって、であの最初にもお話ししたように、中小企業って本当にある意味消費者でもあり、7割もそこで働いてるわけですから、国民の7割そこにいるわけですよね。そういう人たちがなんか本当に何ですかね、楽しく生きるっていうことが出来上がっていくっていうことがなんか本当にはなんか日本の復興だと思ってるんで。
そうですよね。それが先ほどからおっしゃっている4つの柱のうちの1つの経済復興でもあるっていうことですよね。
そうです、そうです。
はい。まあ、日本の経済は残念高されてしまっているのでもうぜひ中小企業さんにこそ頑張っていただきたいです。大企業はもう諦めかけて諦めてる人たちがいるので、どうせ終身雇用制で安全安泰だと思って、で先ほどおっしゃった通り仕事が専門化されてしまっているので、こう全体を見ずに専門的なことばっかりやってると、やっぱりこうやる気とか何のために生きてるんだっていう意欲が湧かなくなっちゃうと思うので、
そうですね、なんかその働き方が変わっていくんだろうなってことについてはやっぱりすごい思っていて、はい、まあ、今までは本当になんかブラック企業って先ほどおっしゃってましたけど、やっぱりこの時間をたくさん使ってとか、なんかすごい頑張って売り上げ取ってくるとか、なんかこうっていうのがまあ当たり前だったし、まあ、それで逆に言うといい製品が作られて世の中が良くなっていくっていう時代だったと思うんですけど、
なるほど、
今やっぱりそれが本当に、はい、変わってきていて、なんか本当にあのなんていうんですかね、日本のこう社会のために自分たちにできることが何なんだろうっていうふうに言って、なんかこう変わっていく時代だと思うんで、
そうですよね、
そうですね、だからそういう意味で言うと、その僕ら経済の復興っていうことの中でやってるのは、中小企業がもちろん一社一社別で分かれてるのはいいんですけど、ここがなんか協力し合ってやっていったら、ある意味で一つの大きな会社みたいになっていくじゃないですか。
はい、
ある意味そのさっきお話があったなんかなんですかね、一人一人がなんかこう仕事だけやってればいいってことじゃなくて、中小企業の社長も幹部もみんなリーダーなんで、リーダーがたくさんいる会社が出来上がったら、なんか本当にすごい大きいことができると思うんですよね。だからそこのところをなんかやっていきたいっていうのが一つの本当に経済っていうところでやっていきたいことなので、
まあ、人が社会の大切な参画者であるっていう意識がそういう、そういうことによって生まれていけばいいです。そうすれば確実に社会が良くなっていくでしょうし、はい、今日本当に素晴らしいお話をありがとうございます。今日の素晴らしいゲストの方は チームメディアラボ代表取締役で日本中小企業経営審議会の運営でもいらっしゃいます、そしてヤマトプロジェクトの代表でもいらっしゃいます長島睦美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に私の告知をさせてくださいませ。現在2冊著書を出版しております。文芸社からあなたも霊視ができる本、そして瞑想出版から世界無限20キリストのサーリンは人工資料とともに2冊著書を出版しておりますので、ご興味がある方はぜひぜひお手に取ってくださいませ。本日もご清聴いただきまして誠にありがとうございました。日々寒くなってきておりますが、皆様お体のご自愛くださいませ。ごきげんよう。